委員会でございます。本日のゲストの紹介、米山小学生の谷文章君、以上でございます。
はい、それでは小泉会長、ご挨拶お願いします。
こんにちは。出席委員会からの提唱で今日は 100% 出席の例会をということで、ご案内があったように思いますが、名客席も満席で、非常にいい出席じゃないかと思っております。先日、第一分区の会長幹事会がございました。第一分区のそれぞれのクラブから現状のお話があったわけですが、よそのクラブからまた、アシスタントガバナー今の川崎さん、それから前の相馬さんと、本当に今第一分区は柴田が元気だというようなお話をいただきました。そしてやっぱり第一番は出席だということで、出席する義務を果たして、その中で、お互いが勉強していくんだということが一番大事だということで、非常に中央ロータリークラブお褒めをいただきました。柴田クラブさんはいつものことですけど、ただ本当に出席が良くなってきたのは前任の片山会長が、出席が一番の基本だということで、休みが多い人に直接もう会長が電話をかけると、出てこいやというようなことで、都合をつけてというような、その前の1年があったから今こうしていい出席率が維持できているんだと思います。私は全て遠藤さんにお任せしてるんで、遠藤さんが一生懸命やってる、くれてるからこそこういう出席、いい出席になってるんだと思います。今までは 90% 行くことがなかったんですが、今年度平均で 90% 超えております。 93% くらいになってるのかな。本当に大勢のメンバーが増えて、なおかつこうして出席を維持して、でお互いがお互いの顔を見ながら、お互いの仕事を知り、そしてまたこうして今日も会員宅話で、それぞれの会員の話を聞きながらお互いを理解する。一番最初に今年度の目標は自他を理解することから始めようという目標を掲げさせていただきました。それはお互いを知ってこそ、地域を知ってこそ、でもっと大きく言えば日本が今世界の中でどういうふうにあるかということを知ってこそ、自分が今何をすればいいのかっていうのが順番に分かってくるからと思います。自分を知ることは一人で考えてもなかなか分からないことが多いです。友人ができて、親しい人ができて、その人たちが自分に対してどういう態度で接するか、またその話の中でだんだんと理解をしていく、自他を理解することから始めていくと自分のやることも見えてくるんじゃないかなと思います。ロータリークラブはあくまでも規律の中で集まりを持ってやる大人の学校だというようなことを言った先輩がいらっしゃいます。出席をきちんとしながらお互いが、仲良く食事をして、また夜間例会では楽しくお酒を飲んで、人の違う面を見つけながら、また自分の新たな部分を発見しながら、楽しい、ロータリー生活であればいいなと思いました。以上です。
はい、ありがとうございました。では高田幹事、幹事をお願いします。
はい、幹事報告いたします。1点目が社団法人柴田青年会議所よりわんぱく相撲大会柴田場所、5月27日に、梶川地区公民館でありますが、そちらの協賛のお願いということで、昨年と同じ2万円来てますが、次回理事会にかけたいと思います。それから文庫会員のお願いということで、2010年7月1日から2011年6月30日までの報告をということで来ております。あと例会変更ですけども、中条体内ロータリークラブ4月13日振り替休会でございます。創立4月23日に、創立18周年記念夜間例会ということで中条グランドホテルで6時半にやるため振り返り休会です。最後に来週20日は祝日休会ですので、メイキャップにこちらに来ないようにお願いします。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは米山平松線造形会長お願いします。最後にはですね、先ほどの今委員会報告と原さんがございまして、その後に平さんから一言後で、
まあいい
や、
そこに一緒にもう、ね、時間ないから。
はい、皆さんこんにちは。3月3日の日にですね、米山小学生県内のお預かりしている子どもさんとカウンセラーと地区役員とですね、終了の、セレモニーがありました。大君は2年ということで、今日をもってですね、小学生の最後の奨学金の授与が終わります。つきましてはもう米山小学生の学友会ということで、まあ、OB 会ですね、それに入会されて今後、まあ、日本にいる間もまた台湾に帰られてもですね、何らかの連絡を取って、今後長いお付き合いをしてほしいということで、きっちりね、歓送迎会を終えました。それで当クラブとしてはですね、来月の最後の例会ですか、24日の日の夜間例会にですね、大君の、まあ、送別会ということで、開かせていただきたいなと思います。先ほどマラヨン委員長の方にお願いしてありますので、4月の24日の日の夜間例会は大君の、まあ、送別会ということで、その時ですね、改めて、まあ、送別会したいということであります。まあ、そのことでとりあえず今日をもってですね、奨学金の授与が終わるということで、2年間会員の皆さんに大変お世話になりました。ありがとうございました。
皆さんこんにちは。奨学金の会分賞です。今日をもって2年間本当に大変お世話になりました。最高になりますが、でも最高になると全然言葉も思いつかなくて、離れたくないけれども離れる時も来るんだけど、まあ、どういうかなと思って、まあこれから人生もいろいろ出会いとかお別れとかもありますし、もう毎回別れるのも本当に悲しいとか寂しいとかもありますし、今年は今月の23日も卒業しますが、もう1年生からずっと付き合ってきて、その7人の留学生たち、ベトナムとか あるいはマレーシア人とか、それはその7人がすごく仲が良くて、みんな本当に寝台に来る時には台湾人が私一人しかなくて、ベトナム人とかマレーシア人とか本当に少ない留学生の大学だなとみんな思いました。で、まあ、今はだんだん増えてきましたが、でも私たちの7人は本当にこの今年で卒業して、まあ、卒業できない人もいますし、まあ、途中でなんか国に帰ってしまった時も人もいますし、あるいはアルバイトでずっとアルバイトしてて、でその留学生のアルバイトの時間が超えてしまって警察に捕まって返送し返還されてしまってという人もいますし、私は本当にその中で本当に幸運な一人だと思います。本当にみんなのおかげでここに行って、あの 学校を卒業して、本当に何と言うか嬉しいとか、もう今の時は嬉しいとも言えないですけど、別れるので、まあ本当にこの2年間本当にありがとうございました。
はい、お疲れ様です。それではもう候補者の審議が本田さん、よろしくお願いします。
こんにちは。先週だったんですが、さんちゃんの高橋さんの方から、理事会で承認を得ましたカメラの望遠レンズなんですが、先週お話しすればよかったんですけど、ちょっと手を挙げたんですが、入倉さんに指名させてもらいましたけど、今日は改めてお話しさせていただきました。すみませんでした。で、一応こういう形でちょっと遠くまで届くというレンズらしいので、正しい使い方をして、参加を取りたいと思いますので、広報委員会の皆様頑張りましょう。以上です。ありがとうございました。
大変失礼しました。他に委員会はございませんでしょうか。手を挙げていただければ間に合います。はい、それでは今日は各社お祝いがいっぱいありますので、諮問委員会からお願いします。
はい、じゃあ各社お祝いでございます。まず最初に還暦祝いのお祝いでございます。大野正明君、うん、
今ほどは還暦祝い本当にありがとうございます。ロータリーに入りまして還暦祝いという行事があるのは分かっておりましたが、諸先輩方がいただいてあんな年寄りにはなりたくないなと、その毎年思っておりましたが、いつの間にやら私の順番になってしまったようです。私には全員がすでにもらった人たちみたいに見えるほど皆さん先輩だと思ってるんですけども、なぜか、まじまじと名簿を見たら年寄りの方に入ってるんだなと今更ながら思いました。後に続く人たち覚悟しておいてください。今日はありがとうございました。
おめでとうございます。引き続きまして、会員誕生祝いでございます。まず、鈴木浩二君、3月7日高田貞吉君、3月9日吉田貴博君、3月9日高橋正明君、3月19日今川勝明君、3月19日よし君、3月20日馬場君、3月22日大野正明君、3月22日宮島誠君、3月30日
おめでとうございます。
うわすごいです。
引き続きまして婦人誕生でございます。有田美智子さん、3月8日有田美智子さんのお祝いでございます。並木純子さん、3月29日並木おさんでございます。馬場美智子様、3月30日馬場美智子様
何百回高いな。
引き続きまして結婚記念日でございます、神田圭一くん3月9日、広瀬志明くん3月14日、小柳正和くん3月14日、大和正和くん3月15日、加田圭一くん3月21日、水島明くん3月22日、野沢拓人君3月27日、馬場君3月28日でございます。
ありがとう
ございます。
それでは 100% 出席の表彰になります。出席委員会お願いします。それでは出席委員会の方から 100% 出席を発表します。畑野正人君18年、
すごい、おめでとうございます。
はい、畑山拓雄君7年、
おめでとうございます。
坂部誠一君4年、おめでとうございました。
はい、はい、お疲れ様でした。
それでは出席が続いて出席状況からお願いします。それでは出席委員会から出席報告させてもらいます。3月7日会員数49名、当日の出席者が39名、欠席が10名、メイクアップが2名で、修正出席率が 85.71、本日13日、100% 出席目指したんですけれども、会員数49名、出席が39名、欠席が10名ということでした。はい、委員長泣いてます。以上です。
はい、どうも。それでは、今までご報告お願いします。
はい、じゃあ本日のボックス発表します。かなりの数がありますので、試案したんですが順不同でお願いしたいと思います。まだ最初に、羽田圭一君、米山小学生タイプ今月をもって終了となります。会員の皆様には大変お世話様でした。また、誕生祝いと結婚祝いありがとうございましたということで6口ですね。はい、畑野正三君 100% 18年が過ぎました、ありがとうございます。一口でございます。片山拓夫君年間 100% 出席7年、長い割には少なめでありますがありがとうございます。3口です。笑わずに聞いていただきたいと思います。草壁誠一君皆勤賞4年、ありがとうございます。4年前から努力しました。努力の結果です。笑わないでください、ぜひ褒めてくださいということで2つでございます。並木治君、ボックスします。家内のお祝いありがとうございますということで3口でございます。馬場秀夫君夫婦とも70歳を過ぎいよいよ中期高齢者になっていまして、もう少し人生頑張りますということで6口ありがとうございます。 渋谷しげる君、安中ロータリークラブ共催のミュージカル劇団アラムニ公演を見て感動してきましたということで2つでございます。鈴木浩二君、64歳になりました。一口です。ありがとうございます。岸宏隆君、なかなか霊界に顔を出せないシーズンですみませんということで、3口でございます。小柳正和君、息子が高校に合格しました。これで私も受験生の父から卒業です。安堵してますということで、2口でございます。神田圭一君、結婚祝いありがとうございます。先週から万歩計をつけるようになりました。先日1日会社にいたらわずか500歩でした。1日900歩ノルマにしましたと2口でございます。大野正樹君、誕生祝いいただきましたありがとうございます。追伸感激だそうですがありがたくいただきましたということで4口でございます。ありがとうございます。木戸俊明君、結婚祝いありがとうございます。忘れてましたということで、2口です。高橋正明君、誕生祝いありがとうございます。同じ誕生日の人が多い中央ロータリークラブのメンバーなので幸せですということで2口です。今川和明君、この世に生を受けているもはや半世紀になります。この柴田中央ロータリークラブに入会できて幸せですということで3口です。ありがとうございます。水島博明君、結婚記念のお祝いありがとうございます。あっという間に31年…で終わります。3口です。ありがとうございます。有田司さん、女房の誕生日祝いありがとうございます。他へ持っていかないで本人に渡しますということで3口です。ありがとうございます。小池宏君、誕生祝いありがとうございましたということで2口です。ありがとうございます。だんだん口が丸くなりました。星野純一君、2月に4人娘の4番目が呼びに行きました。4人全員売れました。めでたしめでたしということでおめでとうございます。2口です。ありがとうございます。吉田忠宏君、お祝いありがとうございましたという形で、2口です。ありがとうございます。最後に、白紙でもらってきたんですが、野沢春人君、適当で良いということで2口です。ありがとうございます。以上です。
はい、ありがとうございました。それではこの委員会でございますけれども、今日一応大堀君の代わりに我がヒーロー有田さんからご紹介を簡易宅場所がです。
今日朝出かけるときにテレビを見まして、運勢を見てみましたが、12番目お牛座、私でございました。最悪の運勢でございます。ですので今日は静かに何事もなくと思っておりましたところ、瀬野さんから電話がかかってまいりまして、プログラム副委員長、仕事がございますよと、個人宅話がございますので、その辺を一つ段取りよろしくというような話がございまして、やっぱり運勢は悪かったんだなというふうに感じております。ただ今回は金子君が会員宅話ということで、この部分の話は最高な話が聞けるというふうに感じておりますので、ぜひお願いしたいと思います。じゃあ金子さん、一つよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。平成23年の1月、こちらにお世話になりました金子俊夫と申します。今日会員宅話ということで、どちらかと言いますと、自分の紹介になると思いますが、お付き合いいただければと思います。まず自己紹介ということなんで、生まれは昭和31年の2月26日、隣にあります山形県の庄内町余留というところで、酒屋と魚屋をやっております。うちに次男として生まれました。で現在56歳で、干支は猿年、それから星座は魚座、そして血液型は AB 型です。まあいろいろ考えあると思いますが、まあ、であと性格的なところをちょっと実行で紹介すると、やっぱりあんまり揉めることはあんまり好きじゃないんで、自分の意見を言うよりは人の意見をよく聞くという性格だと思っております。そして人と人との調整をやるという形に、で生きております。そして小学校中学校は当然生まれた余留の小中学校を卒業しまして、そして高校は隣町にあります鶴岡市の高校に入りました。昨年夏の甲子園に出場した高校でした。そしてまあ勉強もやりましたし、一応部活では剣道を8年間やらせていただきました。ただまあ特別成績優秀でもなければ、剣道で特別いい成績を上げたわけでもありません。で、まあ、ごく普通に生きてきております。そして、東京の大学へ、入りました。まあ、その時は、まあ、特別何もない4年間で、で4年間で、まあ、卒業できたことを嬉しく思っておりました。そしてその後就職ということになったわけですが、ちょっとあそこの画面のあれは東京へ上京しって書いてありますけど、東京の大学で東京での就職を目指しておりました。そして、今ほど就職というか会社の情報っていうのはあまり多くありませんでしたんで、その中で何を狙ってたっていうと、やっぱり給料のいいところに入りたいなというのが一番でした。でそこを選択していくと、最終的に職種が消費者金融、まあ、俗に言うサラ金ですね、そこがナンバーワンでした。もう仕事内容をどうのこうのよりお金でした。で、そこを受験して、まあ合格したんでとりあえず入社しました。まあ、でその中で、まあ、東京のサラ金なんで、配属が渋谷支店ということで非常に繁華街でした。なんでまあもともと想像はしてたんですが、非常にお客様はまあ真っ昼間から酒いっぱい飲んで金貸せっていう男の人とか、もう化粧ケバケバの女性だとか、そういう人がお客さんとして見られました。で単純に必要なお金を貸して、でその貸した金を回収するという単純なまあ仕事なんですが、当然ルールを守らない人がいます。そういう人に対してはまだ入った私たちは入ったばっかりだったんで、はがき、督促のはがきを出すとか、督促の手紙を出すとか、してました。で大体慣れてくると今度電話をかける役が回ってまいります。そうするとやっぱりお客さんを怒らせないように、まあ、優しく、ただ言葉は、こっちは事前事業で貸してるんじゃねえぞというふうに言って返してもらうように努力はしました。ただそれでもダメな人はあの頃はまだ許されてたんで、先輩たちは朝行ったり夜回収行ったりしておりました。でその姿を見て、ああとても私にはできない仕事だってことで、残念ながら3ヶ月しか持ちませんでした。で親に心配されまして、まず東京は無理だろうお前はってことで余留に連れ戻されました。 ただ次男なんでうちの仕事を手伝ってもバイト分ぐらいしかなりませんし、なんか仕事をしなきゃと思ってた時に、肉体労働で米の倉庫に若干勤めました。あの頃、言葉忘れましたけど、マタイというんですかね、朝の袋60キロだったかの米を一生懸命鍵で引っ掛けてその倉庫を満杯にするっていう、ただ積んでるだけ、体使ってそういうので体力作りをしまして、ようやく53年11月にアークウェルで入社することになりました。そして今現在34年目に入ってるんですが、家族は昭和57年に結婚しました妻、それから、長女、次女、三女全員女です、全員女 で全員女、全員女は女なんですが、子供3人、これ田舎にいるのが嫌だっていうのと親の面倒を見るのが嫌だってことで全員東京に出てしまっております。で、私と妻も別れておりますので、現在は5世帯という非常に非効率な生活をしております。将来娘たちがどうなるのか私も想像つきませんので、自分のことは自分でってことで頑張っていくしかないなと思っております。そしてアークウェルの話しようと思ったんですが、当然前任者等々も話はしていると思うんで、また冠婚葬祭ということで非常に細かい話になってくるんで、今回を飛ばしまして題材にありました庄内ってこんなに良いところということで、庄内を紹介したいなと思います。ちょっと字が小さいですね。あそこに余目駅ってありますが、そこのすぐ駅前で生まれました。人口は2万3000人ぐらいの町です。そしてとりあえず特急の稲穂は止まる駅なんで、ただ駅は、駅っていうか町は全く活気がございません。だから説明するのに何があるかってことで、次お願いします。話で使えるのはこれぐらいしかないかなと。今私たち食べてます新潟のコシヒカリとか山形県の笹錦とかあるんですが、そのルーツをたどっていきますとそこに亀の王っていうのが出てくるんですね。でこの亀の王を作った場所、それから作った人、これが安倍亀治という人なんです。これが余目の出身で余目で米を作りました。これだけです話は。申し訳ありません。そしてもう一つ紹介するときにお話しするのが、去年、はい、結構人気出ました映画の送り人っていう脳幹視をテーマにした映画ですが、そちらで余目を紹介しております。主役の本木雅弘さんが、東京のオーケストラを辞めてで脳幹視になるということで、地元に戻った時で、戻ってきました。そして奥さんも来て、で最終的に何の仕事やってるのってことで葬儀に関わる脳幹視を やってるんだよっていうことで、奥さんが悲観して、また自分の実家に帰ろうとした時に駅にポツンと立ったんですが、これが余目駅の4番線ホームたったそれだけですけど、一応その2つぐらいですかね余目。もう一つ残念な話がありまして、平成17年の12月25日クリスマスの日ですね、稲穂が脱線しました。あれが余目駅から2キロぐらい酒田寄りの場所です。話すとしたらこんなもんなんですけどただちょっと引っ張ります。送り人、これも結構まだまだ観光でいらっしゃる方がおります。なんでオーケストラコンサートの会場、それから本木雅弘さんがチェロを弾いてた河原だとか、あと本木雅弘さんが就職した NK エージェントの事務所ですか、この辺はそのまま保存されております。 ちなみにあのその NK エージェントの事務所そのままなってますんで、あの時を再現してますので、そこにお棺が3本壁に立てかけられておりますが、これは当社の協賛でございます、はい、ちょっとこう色が変わってくると交換したりとか、結構面倒な仕事なんですが、一応協賛させていただいております。あとまあいろんな映画館、港座とかありますし、あと、本木正弘さんの同級生の実家の鶴の湯とか、もう、映画に出てきたんですが、まあ大体あの辺省内は約20本ぐらい映画の題材になっておりますが、非常にまあそういう面で、まあ、意味は分かりませんが、こう昔の映画を撮るのにぴったしの古臭い町なんだと思います。そういう面でご利用いただいているんだと思いますが、でその、鶴の湯なんですが、実は非常に古い風呂屋さん銭湯だったんですが、結構この送り人出てから一致なって頑張って営業してたんですが、やっぱり、経営者も年齢が年齢ということでもう辞めるということになって、それをそのままそっくり移設しようということになりまして、移設したのが、次の画面になります。庄内映画村、こちらのオープンセットに今移動を移設しております。そして観光客に見ていただくということで PR しております。この庄内映画村もあの、まあ、行かれた方もいらっしゃると思いますが、非常に羽黒山という山があるんですが、その近く非常に田舎ですね。そこを約東京ドームの20個分のスペースを使って、オープンセットにしているところで、ございます。すいません、次になりますね。で従来からあったのがあの山間集落エリア、それから宿場町エリア、それから、漁村農村エリアというのがありました。それに去年プラスで、ウバステ山エリアと、それからあの NHK の大河ドラマ風林火山のロケ地から移築した大手門を配した、戦国大手門エリアとが登場しました。ますますこう見応えのある映画村になってきております。まあ、毎年雪が消えた4月から、雪の降る前の11月まで、営業しているようです。この距離行くと結構4キロもあるんで、歩く人もいますけど、結構これ周遊バスが回っておりますので、その見たいところで降りてそこを見学するという見方をするといいかと思います。まあ、あと、すいません次ですね。まあ、あとその曜日とか時間帯によってあの人形劇団をやったりとか盾を見せたりとか、あとちんどん屋なんかのパレードをやったりとか、いろんなことをやってますので、ね、非常にこう楽しく過ごせるかなと思います。すいません次です。そして、そこで、あの食事もできます。結構あ、まあ、ちょっと有名がある平田牧場という、あそこの三元豚を使った、焼肉定食だとかそういうのも出てますし、結構、美味しい料理が結構ありますので、そこで食事されるのもいいかなと思います。まあ、最近去年ですかね、一番新しく撮ったのがあの浅岡瑠璃子と林美津子主演の、デンデラっていう上助山取材の映画ですね。あれがありました。その前が役所広司主演の13人の近くという映画がありました。結構ありますが、あとは、まあ、ミーハーなところでは香取慎吾主演のザトイチザラスト、これもここで撮ってます。ですからここに行ってからそういう映画見るか、映画見てからここに行くか、どっちでもいいんですが、非常に臨場感が湧きます。ああここでやったんだ、ここあの場面だなとかって、見ることができたんで非常にいいかなと思っています。そしてまあ、その他にも紹介したいところはあるんですが、まあ、時間が限られておりますので、まあ、惜しんで、昔有名になりましたあの坂田の米蔵三居倉庫、この辺もありますし、あと最上川の船下り等々もありますし、歴史小説セミシグレ、黄昏精霊、武士の一面、 これの著者であります藤沢周平の記念館もありますし、あと2446段あります羽黒山50の塔、この辺の観光もいいですし、あとまあ、食事の方ではアルケッチャーノというレストラン、これも結構有名になってますので、そちらのランチとかディナーなんかも食べてもいいかなと思います。こんな あまりパッとしない庄内なんですが、いろいろ見どころはあります。これを一生懸命見ようとしますとね、大体、最低でも一泊は必要になるということなんです。まあ、庄内には湯の浜温泉、それから有名なところで渥美温泉、それから板川温泉、あとそれからニコニコボックスの大滝さんが非常におすすめの美人おかみのいる八乙女温泉があります。が、私がおすすめはこの画面の湯の瀬温泉という一軒宿です。渥美温泉からか、その先の伊良川温泉から山あいに入っていくとこなんですけど、今一泊9000円からだいたい曜日によって1万5000円してます。ただまあ、これもう20年ぐらい前はもう5000円とかで一泊できたんですけど、非常に人気が出て結構金額が高くなりましたけど、特別建物とかそれから部屋、そして接客とかこの辺が素晴らしいわけではありません。で、料理は渥美の海岸島とありますので、海のものが非常に美味しいのは美味しいです。そして温泉の方も風呂も、内風呂は、まあ、4、5人ぐらいの男湯と女湯、これは、ちゃんとあります。ただこの画面を見ていただくと、真ん中の写真と左上の写真に女湯っていうのれんがかけてあるんですが、こののれんの内側が女湯ですね、 4,5 人入る。で、その のれんをくぐるとですね、大浴場が出てくるんですね。真ん中の写真見えますけど、これが周りもう岩で固められた、で奥行きが30メーターですね。で、幅が15メーターあります。うん、プールみたいなんですけど、これ男用の混浴です。ただ深さが1メーター30あるんで、残念ながら女性の首から下は隠れて見えないと思います。で、注意事項にはですね、女湯からその大浴場に出て男湯行くのは OK ですよと、とか男の人が大浴場出て女湯入っていくのはやめてくださいという注意事項がありますが、まあ本当にこれはまあ行かれた方いるかもしれませんが、結構話の種になる風呂です。非常に、まあ、気持ちのいい風呂だし、その広さとか大きさに本当に驚く感じです。まあ、ちょっと走りでだいぶ走って紹介してきましたけど、もしもう少し詳しいとこともっといいとこ、いいとこはこれ以上ないかもしれませんが、もうちょっと見るところとかってあれば、ご紹介したいなと思っております。一応紹介ということではここで終わらせていただきますが、まあ、最後に若干私も一応このアークベルに勤めておりますので、若干紹介しますが、まあ、アークベルと申してますが、アークベルと画商園という2つの会社がありまして、アークベルというのが皆様方からも本当にたくさんの皆様方会員になっていただいていますが、その会員を集めで会員を運営するというのがアークベルで、その会員さんに対して結婚式だとか葬儀とかを提供するのが画商園という会社です。で、画商園が結婚式場、この柴田ではアーデギャレここですねとか、あと衣装の方、それからセレモニーホールだと、あやめとかいいで、中条柴田とあります。あと村上、水原、豊洲が、これ全部この柴田ブロックということで管轄しています。あと全社的な話でいくと、結婚式場が12、それから衣装店が19で、セレモニーホールが56ホール運営しております。 で社員が1000人で臨時社員が1000人ということで約2000人で、仕事を回させていただいております。ただやっぱりそれだけの人数が増えてきますと今度、まあ、上からの指示とか命令だとかこれがうまく伝わらないというのもありますが、極力その部署部署でやっぱりお客様のためということで、伝わるように努力はしております。そして皆様方の、ご利用の際には迷惑がかからないように努力をしております。まあ、私がこの仕事を33年間勤めてこれたのもやはりそんなお客様それから今までお会いした人たちからの助けだと思っておりますし、で、今後はこのロータリーのメンバーの皆様方からも、助けていただいたりして、今後なんとか定年まで勤めていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、走り走りと申し上げませんでしたが、時間若干余っておりますがもうここでやめたいと思います。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。時間が3分ございますけれども、何か、はい、どうぞ。
はい、先般安中の方に選抜で行っていただきました4名の方の代表いたしまして、代表の野沢さんから状況報告などと言いますけど、野沢さん来ました。どうでしょうか。帰りました。それでは馬場さんの方から年齢順で言うではないんですけど一つお願いします。
じゃあ報告いたします。私はゴルフができるよということなので私は連れて行かれた方です。何をお話しか何分だったっけ、あと5分、5分で喋ります。この件に関してはですね、小泉会長が私に独り言を言ったのを応援いたします。下手に、行って、この、ミュージカルを安中が共催でやってるわけですけども、これを柴田でやってほしい、中央ロータリーで、お金を出してやってというような話があった時には、断るということの基本姿勢で臨んでほしいという話をなんか私のそばでチラチラと言ったのを思い出します。まあそういうことで行くときに4人でそういうことを話聞いてるからみんなで一人が自覚して応対するようにというふうなことでありました。まあしかしながら報告書を書いたんですけども、ここに書きましたけども、その、部分は向こうからは一切ありませんでした。非常に、なんていうか、まあ、初期の私の目的はそういうことで、まあ確かに、まあ何せゴルフも何ヶ月ぶりかにやりましたんで、スコアはまあどうでもいいんですけど、まあちなみに名誉のために言いますけども100は切りましたけど、ということでございます。あとはまあ勝手に想像してください。でお誘いを受けたのが先週のファックスが来たのが月曜日かなということで、土曜日にということで行ってまいりました。でまあ、大学生が中心というか大学生だけのミュージカル劇団アラムニーということで、 なんか安中さんは、複数回なんですけども最近は毎年年1回やって共催ということで、昔はそうでなかったんですけど今は30万年間30万出してやることといったら駐車場の車の整備それだけだと。あとはやってるのは、公演ミュージカルの劇団の中で、舞台に上がる人で、当然上級生でしょうけども、下級生は、会場の整備案内等々やっていました。渋谷さんが言ってましたけど私じゃなくて渋谷さんが言ってましたけど整備してる人が随分スタイルのいい若い子ばっかりだなとどういう人がやってるのかなと思って後で確かめたら大学生のまだ舞台に当たる前の方のそこまで行かない人たちがそういうことをやってるということを、まあ、聞きました。それで、まあ、皆さんも行った方は、泊まる、磯部ガーデンに泊まりました。でそこに、今会長がた誰だったかな、今の会長と出てくれたのが今の会長とそれから田口、外科のお医者さんですね。それから茂木さんは、これは内科の医者ですね。でかの有名なもう話し合いしたら止まらないっていう矢野さんがおりましたあの人が喋り出したら止まらないですけどね。まあだから大変だなと思ったけどもどういうわけかその日は静かにしてました。その他の4人3人さんがどっかでプレッシャーかけたのかもしれません。まあそういうことでその中でもその劇団の云々観音という小泉課長会長が懸念していた部分の話はありませんでした。ただ私ら帰りの車の中でこれをこう4時間かかったんですよね。1幕2幕終わるのに4時間正直もう尻は痛いわ背中は痛いわ逃げ出したいんですけどもそういうわけにいませんでした。まあそういうことでこれを短くしたら柴田にはそういうミュージカルをやるようなそういう劇団はないんでこういうのを招いたら喜ぶ人もいるかな。私らは4人はいいですけどねもういなくてもまあ見てない方も含めてそういうのを企画したらいい。30万だそうですからまあということで資料を、20周年の実行委員長の畑さんには渡しました。私ら帰りの車の中でこれをまあ加工すればその一つ実行委員長からいろいろ案を出してくれという話がありましたのでその案の一つとして提案という形でお渡ししました。まあ採用してもらうかどうかは全く期待も していませんので失望却下されても失望もしませんけどまあ一つの案としてはいいかなと。飲み食いする20周年もつまらないし寄付だけするのもつまらないしまあということを考えるとまあ15年やりましたからまあ好き勝手な中央ロータリーらしい20周年あこれは実行委員長が責任者ですからそこまでは話はしませんけどまあそんなふうに考えて報告に変えます。まあ以上で5分終わりましたね。どうも。
はい、馬場さんありがとうございました。では時間となりました。小泉会長、テレビの電車お願いします。
はい、はい、それでは元気。次の送別会金田柳生会、元気でいてください。はい、閉会の点灯します。